ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気に行ってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム柴犬のジョンさん、桃さんこんばんは。子供たちの夏休みも終わりに近づいてきました。毎年のことですが、そろそろ宿題が終わってない、助けてと慌て出す頃かと思います。そんなことを妻と話していた時に、子供の頃の夏休みの宿題は何が嫌いだったかという話になって、私は読書感想文が嫌いでした。外を走り回りたい子供だった私は、とにかく本を読むのが嫌いで、学年が上がるにつれて読む本の長さも長くなっていき、ますます嫌でした。感想といっても何を書いたらよいかわからず、一体何を書いていたんだかという出来だったと思います。妻は自由研究と言っていました。自由と言われるとかえって悩んでしまい、毎年何をやるか決めるだけでも一苦労だったようです。さらに夏休みの終わりも近づき、結局親に手伝ってもらいながら作り上げた自由研究がとても見事で、賞をもらってしまった日には気まずくて仕方がなかったと言っていました。かっこ笑う。ももさんは夏休みの宿題はいかがでしたか？嫌いなものとかありましたか？柴犬のジョンさん、お便りありがとうございます。8月ももう後半ですもんね。9月から学校が始まるというお子さんたちにとっては、そろそろやってなかった子は宿題いっぱい、どうしようって慌ててしまうような時期ですよね。ただね、今年はコロナのこともあって、夏休みの長さも学校によって様々だったりして、本当に短いところは 1,2 週間しか夏休みがなかった小学校もあったりとか、私の娘が行っている小学校は約1ヶ月、通常よりは短いですけれども、それでもすごく長い方で、1ヶ月あったのでね、夏休みらしくこうゆっくりはできたかなと思うんですが、もっと大変っていうところもありますからね。なのでね、その期間も違う分、宿題も通常の夏休みとは随分違うところもあったりとか、反対にその学校での授業が今まで少なかった分、結構夏休みの宿題が多かったりとか、本当にお友達とかに聞いていてもね、もう学校によってとか地域によって様々みたいですけれどもね。そう、でも子供の頃からね、まあいわゆる夏休みの宿題という中に入っている項目っていくつかありますよね。私の子供の頃もそうだし、多分本来今のね小学生の子たちがまるまる通常通りお休みだったら、同じような宿題が今も出ているそうなんですけれども、その中でね、読書感想文っていうのもありましたね。きっと本が好きなお子さんはもうすいすい読んじゃうし、書くのも好きっていう子にとっては、そんなに嫌じゃない宿題なのかもしれないですけど、ここはすごく分かれますよね。なんかね、調べてみて、嫌いだった、同じようにね、その夏休み嫌いだった宿題ランキングみたいなので、いろんな年によってたくさんいろんなところでランキングの結果を出していたりしたので、もちろん微妙に違いはあったものの、大体でも同じような流れでして、やっぱり1位は読書感想文になっていましたね。何を書いたらよいのやら、本は読んだ、結構楽しかった、でもじゃあどこをどう取り上げて文章にしたらいいだろうって、やっぱり難しいところですもんね。だけどやっぱ自分のこう気持ちをちゃんと言葉にして伝える、その感想文は文字ですけれども、でも 言葉にして言うのと同じように、自分がどんなことを感じたかっていうのをきちっとまとめてみるっていうのはすごく大事なことなのかもしれないなと大人になるとね思いますから、必要な宿題なんだろうなとは思いますが、まあでもね、子供の頃は嫌だなっていうお子さんも多いですよね。で、2位は自由研究。柴犬のジョンさんの奥様もねおっしゃってたということですけれども、自由研究となるとまた幅が広いのでね、何をやったらいいのかなって確かに思いますよね。悩んじゃうと思います。で、第3位は、絵画とか工作、それから作文みたいなもので、続いて日記や絵日記、計算ドリルで植物観察などなどが苦手という宿題の、ね、中のランキングで上位に上がっていたものだったんですけれども、どうですか、皆さんもありますか。私は絵を描くのがあまり上手じゃなかったから、一枚の大きな絵にして提出しましょうみたいなのはちょっと苦手だったなって覚えています。小さい時はもうただただ自分の描きたいように自由に楽しく描いていたんだけど、やっぱり小学校学年も上がってくるとだんだん絵の上手い下手とかも分かるようになったり、自分はこれは苦手だなとかっていうのが分かったりするので、家で描いててもなんて下手な絵なんだろうと思いながら、でも出さないわけにはいかないしって描いてたのを今でもすごくよく覚えていますね。え、やっぱりだからみんなどっちかというとこうコツコツ進めていく、その問題を解いていくとか何かこう漢字を書いていくとかっていうことよりも、自由に言葉を考えて作る文章だったり、自由に何か研究したり工作するものや絵画とかがやっぱり苦労するのかなという印象ですね。答えがあるわけではないですからね、人それぞれっていうところだからかえって難しくも感じちゃいますよね。学生の皆さん頑張ってください。夏休みの宿題最後の追い上げですね。頑張ってください。柴犬のジョンさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム笛吹きおじさんさん、桃さんこんばんは。ラジオを聞いていますよ。ももさん覚えていますか？何も知らずにいきなり楽器屋さんに飛び込み、フルートくださいと言ってしまった私です。その時は人生でも思い切ったことをしたと思いましたが、フルートとの出会いで人生が変わりました。少しオーバーかな、でもつくづく良かったなぁと思っています。早いもので今年3年目に入りました。レパートリーも30曲くらいに増え、友人の前でも少しは聞かせられるようになりました。教室に行き基礎からしっかり習いましたので、良かったのかなと感じています。この頃は難しい曲の入った本を買い、少し背伸びをして練習しています。やってみて分かりましたが、フルートは吹奏楽器の中ではかなり難しい楽器の一つで、リードがない分音を出すのが難しいのだと言われています。吹いた息はほとんど音にはならず、酸欠で頭がクラクラします。でもこの頃は 今日はいい音が出るとすぐにわかるようになり、ますます練習に熱が入ります。前に録音して聞かせますとお便りしましたので、近日中に何曲か録音して送りますので聞いてみてください。その時、ももさんの専門家としての意見を聞きたいです。友人や家族は私への激励もあり、うまくなったねーなどと言ってくれますので、真偽のほどはわかりません。かっこ笑う。また先日の放送で私と同じように始めたギターの方が一生懸命努力されている話も聞き、私ももっともっと頑張ろうと思いました。その方と一緒に演奏できたら楽しいですね。そんなことを夢見てこれからも努力します。ももさんもコロナで大変な毎日と思いますが、元気に頑張ってください。私もフルート頑張りますよ。笛吹おじさんさん、お便りありがとうございます。もちろん覚えていますよ。フルートくださいって勢いで言ってしまって、でももうそこから3年目に入るんですね。今年ですごいですね。その中でもうレパートリー30曲、すごく頑張っていらっしゃるんだろうなと思います。私もね、学生時代に吹奏楽でフルートをやっていたので、ちょっとだけだけどフルートという楽器については知っていて、で、そうなんです。同じようにね、笛だから、リコーダーのように、ふーっと息を吹けば、音がちゃんと鳴るのかというと、フルートはそうではなくって、こう、なんて言うんでしょう、フルートをこう構えた時に、唇の下に穴があるような状態で、楽器の息を入れる穴がね。でも、口から息はちょっと前に出すようにというか、その穴の方に全部口で覆って息を出すなら、そのまま息が全て音となって出てきそうですけれども、そうじゃないんですよね。よく瓶のね、空瓶のところにこう口をつけてふーってやると音が鳴ったりとかしますけど、あんな感じで、そう、息が全部楽器の中に入っていくのではなくて、ちょうどいいところにこう息を当てて響かせてというか、それで音を出す楽器なので、まず音を出すまでにすごく苦労するし、それがちゃんとこう指もね動くようになって、指使いも覚えて曲として演奏できるようになるっていうのは、やっぱり最初はすごく大変な楽器だなっていうふうに思います。もちろんそれぞれの楽器がね大変なこといっぱいあると思いますけど、ピアノとかは誰が押しても一応最初から音が鳴るじゃないですか。でもそうではないので、フルートは本当に息遣いとかも大変なことだと思うし、吹く人によって出てくる音色っていうのもすごく違うなと思うので、でもすっごく綺麗な音が出ますよね。魅力的な楽器だなと思います。癒されるというか、優しい音色がねすごく私も好きですけれども、いやー頑張ってらっしゃいますね。そうでしたね、番組の中で前にご紹介して、そうギターを頑張ってらっしゃるっていう方もいらっしゃいましたよね。ピアノとフルートっていう組み合わせ多いですけれども、ギターとフルートっていうのもまたいいんじゃないかなって思うので、やっぱりそのコード和音をねこう出せるような楽器じゃないと伴奏ができないから、ピアノとかギターとかハープとか、そういう楽器と一緒に伴奏してもらってフルートを吹くっていうのがやっぱりいいだろうなって思いますね。憧れます。私もねフルートあるのでね、またちょっと余裕が出てきたら、少しね今子育てバタバタですけれども、もう少し余裕が出てきたらまた吹いてみたいななんて思うこともあります。笛吹おじさんさん、頑張ってくださいね。お便りありがとうございます。もう一つお便りをいただいていますのでご紹介します。ラジオネームビビリマンさん、夏向けに怪談話です。怪談というより体験談なのであまり怖くはありませんよ。でも私の実体験で、私自身は怖いと思ったことはありません。今までに何度もありますので、よろしかったら次回も続きを。とりあえず私の体験したことを書きます。ももさんは怖い経験はありますかね。私の想像では上り下りの階段以外は経験ないのかと想像します。失礼。私の初めての経験は小学生の時、 深夜に床の間にかかる掛け軸の中の絵が動くと夜中に家族を起こし叱られました。何寝ぼけているんだときつく叱られた記憶があります。詳しくは書きませんが、その時の記憶は今でもしっかり覚えています。多分小学 1,2 年生だったかな。夜中に目が覚め、床の間にかかっている掛け軸の絵を何気なく見ていました。日本画の川の水面に浮かぶ小さな渡し船の掛け軸でしたが、突然絵の中で船が動き出し、船頭さんが桟橋に降りてきて私に手を振りました。恐ろしくなり隣の母を起こしました。ご想像の通り、何寝ぼけているのと叱られてしまいました。でもその時見た記憶は鮮明に覚えています。その時から床の間の絵は外され、どこに行ったのか未だに分かりません。かっこ笑う。次は飛んで中学1年生。田舎に家族で行き、深夜みんなで寝ていたんですが、夏なので暑苦しく目が覚めてしまいました。一人で起きて外に出て、近くの大きな川まで歩いていきました。川に行けば涼しいと思い、日頃釣りで何度も来た道なので川までの一本道を行きました。川までは100メートルくらいの道で、その日は満月。遥か遠くまで見渡せ、稲刈りの終わった田んぼが一面に広がっていました。無論少しの恐怖感もありませんでした。一本道を川に向かって歩いていくと、向こうから人が来ました。田舎の人が来たんだと思い歩いていきました。だんだん近づき、相手の格好が見えだし、少し違和感を感じました。大学生のような学生帽と爪襟の黒い学生服を着ていて、夏なのにマントを羽織り、足には素足に下駄を履いていました。顔はよく見えませんでしたが、夏にしては変な格好だと思いました。なんせ田舎のことですから、その時は別段何の違和感もなく歩いていきました。20メートルほど近づき、相手の格好をよく見ましたが、服装以外に変なところはなく、満月で遥か遠くまで見渡せ、怖いといった気持ちもありませんでした。私もあまり見続けるのもどうかと思い、遠くの山々などに目を向け歩いていきました。そろそろすれ違うかなと見ると、忽然と姿がありません。消えてしまったんです。はじめは怖いというより、田舎の人にからかわれたんだと思い辺りを探しましたが、何せ満月で稲刈りをしたばかりの田んぼに隠れるところはありません。忽然と消えてしまったとの印象です。何だったんだろうと思いました。朝になってもバカにされると思い、田舎の人たちには話しませんでしたが、本当に不思議だなぁと今でも思います。ビビリマンさん、お便りありがとうございます。おお、ちょっと夏らしい話題と言いますか、夜にね話すと怖いし、聞いてる人も怖いかなとも思うんですが、まあでもね、なんか怪談話というより不思議な体験ですよね。でもどちらもその何かこう怖がらされたりとかっていうことではないから、最初のね小学生の時のお話もね、こっちに近づいてきて船頭さんが手を振ってくれたっていうのもね、別にそんなに怖いような光景にも思えないですし、誰かとすれ違うはずだったのにっていう話もね、不思議だなぁという感じでね。でもこういうことあるんでしょうかね。私は全く経験がなくて、こういうのって。でもやっぱり聞くとそういう方っていらっしゃいますよね。うちの家族にもおばあちゃんとか、あとひいおばあちゃんとかは、やっぱりそういうことがちょこちょことあって、一度ある方はやっぱり何度も、なんかこう人生の中でそういう機会が訪れるみたいで、不思議ですよね。わからないけれどもね。 世の中いろんなことが起こるんですね。まだまだ私たち人間にも解明できないことがいっぱいあるんだろうなぁなんて思いつつも、まあそうですね、私にとっての怖い体験っていうのはライブで歌詞が飛んだ時かな。あれほど怖い思いはありません。他に、ね、最近ちょっとなくなったけどね、あの昔とかもっともっと若い時とかは頭が真っ白になって次の言葉が全然出てこないってなった時の恐怖といったらありません。他には例えようのないくらいの恐怖だなって思います。そんな夢まで見ちゃうくらい、まあまあ冗談ですけれどもね。まあ夏ですし、皆さんも不思議な体験とかがあったらぜひ教えてください。ビビリマンさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。夢色ドライブ、聴いてください。
君と出会えた時からこの世界は輝き始めた。車走らせ僕らの未来へ、どこまでも夢を乗せて。君の助手席からそっと見つめて視線に気づいた君の笑顔が愛おしいからまだ見つめてる。街は楽しそうな笑顔で溢れている。私を見つけてくれてありがとう。
藤谷桃で夢色ドライブでした。藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、ママチャリライダーさん。桃さん、こんばんは。息子の小学校の夏休みの宿題としてミニトマトを育てています。ですが、息子は今一つ植物への関心が薄く、初めは私に何度も言われて何とか水やりをしていたものの、時間が経つにつれて水やり当番は私の役目になり、息子は虫ばかり追いかけています。本当は息子に全部やらせたいのですが、このままでは枯れてしまいそうなので、やむを得ず私がという感じです。でも育てればいいというだけでなく、観察日記をつけなくてはならないのですが、一向に書いている様子もなく、本当に大丈夫かと思っています。そんな我が家のミニトマトが、私の水やりのおかげでやっと実をつけました。家族みんなでそのトマトをいただき、新鮮でトマトらしい酸味もまた美味しく、種から育てたと思うと、私はちょっと感動してしまいました。花より団子の息子も、実がなると関心も少しだけアップしたようで、また水やりを始めました。最近は少しだけ可愛がっているようにも見えます。ですが、こっそり残っている観察日記、ここまでろくに観察もしていなかった息子は、果たして無事に書き終えることができるのでしょうか。お母さんはもう手伝わないからね。かっこ悪い。ママチャリライダーさん、お便りありがとうございます。ミニトマトを学校の宿題で育てていらっしゃるんですね。いや、男の子はね、あんまり好きじゃないっていう子も、そう、虫の方が好きとかっていう子もきっといるでしょうからね。まあ宿題だからでもやらないわけにもいかないしっていうとこですけど、お花が咲くのもね、楽しいですけど、実がなるっていうのもまたちょっとこう感動しますよね。私もお野菜を育てていたのでわかる気がしますけれども、お店で今まで買ってきてしか食べたことのなかったお野菜が、家でちゃんとこう育ってお花が咲いて実ってっていう、そのストーリーをね、間近で見ていると、いや、やっぱりちょっと生命ってすごいなというかね、すごく感動するだろうなって思います。私もそうだったのでね。でも、そう、良かったですね。トマトを食べたらもうちょっと頑張ろうって思えたんでしょうね。うち、夏休みの宿題でね、1年生はうちの小学校、1年生は朝顔を育てて、2年生はね、ミニトマトを育てるみたい で、娘は1年生なので、今年朝顔を種もらってきて、種から育ててって、ですごく頑張って育てていてねみたいな話を以前に桃缶でもしたかなと思うんですけど、もう本当に可愛がってね、あれからもずっと大事に大事に育てていって、もう本当にね、お水をやるだけじゃなくて、話しかけてみたり、ちょっと葉っぱがこう枯れてきた葉っぱは自分でちゃんとこうカットして、元気な葉にね、栄養がいくようにとか、もういろんなお手入れをしてあげてる感じで可愛がってたんですけど、一向につぼみがつかなくて、すごい葉っぱも茂ってものすごく立派に育っているのに、全然つぼみがつかなくて、このままでいったら朝顔咲くのかなって、周りのお友達とか先生が育ててる朝顔はどんどん花を咲かせているのに、うちの子だけどうして咲かないんだろうって すごく心配になって、で娘もねかなり気になって落ち込んでいたりとかもしたので、何が原因なのかと思ってインターネットでいろいろ検索してみたんですね。そしたら原因が分かって、あの朝顔の植木鉢をリビングの窓のすぐ真横に置いてたんです。そこで育ててたんですね。外は外だけど窓の本当にすぐ近くで、であの私とか主人とかが夜遅くまでリビングに行ってなんかしてたりすると、カーテンを閉めていても窓の明かりがすぐそばにあるので、朝顔が明かりがねずっと当たっている状態で夜遅くまでっていう風になって、で私たちが寝て朝、ね、5時台とかぐらいからもう朝日がどんどん出てきちゃうじゃないですか、明るくなってくるじゃないですか。そうすると朝顔は真っ暗になってる時間が短いとつぼみをつけてくれないんですって。あの朝に咲くというよりも夜の時間が何時間以上しっかり暗い中でいないとつぼみをつけようっていう風にならないんですって。それが分かって、でだからそれからもうあのシャッターを必ず夕方お日様が沈むと同時にシャッターを閉めてっていう風にして、一切明かりが当たらないように、その電気の明かりでもお日様と勘違いしちゃうんだそうなので、明かりを当てないようにということでシャッターを閉め切ってっていう風にしたら、3日目ぐらいからうわーってつぼみが突き出して、それでも今も満開で毎日朝見るとだいたい16個ぐらいの花を咲かせているぐらいの勢いで今ね咲いてるんですけど、いやこれって本当に知らなかったらそのまんまつぼみがつかず花も咲かさず終わっていたんだなと思うと、同じことでもし悩んでいる人がいたら教えてあげたいって思うくらいすごいですね。本当に植物ってそうなっているんだなと改めて驚きました。やっぱりちゃんと暗い時間があって朝日を浴びて明るくなってっていうのとともに生きているんだなってことを痛感して、いやいやびっくりしました。でもまあおかげさまでね元気に今育ってたくさんのお花を咲かせているので、もう娘も大喜びでハッピーハッピーな感じになりましたからね、よかったけど、もしね同じことで悩んでいる人がいたらぜひ教えてあげてほしいくらいです。ママジャリライダーさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。続きましてこちらのコーナーです。モモスガーデン。このコーナーではガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。先日子供たちを連れてブルーベリー摘みに行ってきました。と言ってもどこか遠いところに行ったわけではなく、私が住んでいるお家から本当にどうかな車で15分ぐらいのところに実は農園があって、そうブルーベリー農園がね、それが区役所のホームページに載ってたのを見てそれで知ったんですけれども、そう探してみるとね結構都内にも農園ってたくさんあって、ブルーベリー摘みをできるところがあるんですよ。もう夏がまさにブルーベリーの旬の時期なんですけれども、そうで結構そのブルーベリー摘みをやってる農園によっていろいろね違う部分があって、まず入園料がかかるっていうところもあったり、食べ放題っていうところもあったり、それから食べてはいけないけど摘み取りをしたものを量り売りで買ってくることができるところがあったりとかって、それぞれだし料金とかもそれぞれなので、皆さんの希望に合わせてねどの農園がいいかなって選んだらいいんじゃないかなって思うんですけど、でもそう選べるぐらいね都内に実はブルーベリー農園がたくさんあるんだということを知りました。なのでね今日ガーデンのコーナーでブルーベリー摘みの話をしたいなと思うんですけれども、まずブルーベリーってツツジ科スノキ属の小さな果樹なんです。そうツツジ科っていうだけあってすごく背が高くなるような木ではないので、まず小さな子供でも簡単に摘み取ることができるっていうのが子供連れで行くにはすごくいいなって思いました。またハサミも何もいらないで本当に手でねポロポロって実が簡単に、特にそう熟している実になるともう手をかけるだけでポロポロって落ちてきちゃうぐらい 軽く取れるので、小さな子でもいっぱい摘み取ることができて楽しいです。そう、だから木の高さが低いっていうのも子供が取りやすいし、で、また、その上の方だけに実があるとかってわけではなくね、木の全体にいろんなところに実があるので、大人の人は上の方から取ってみたり、小さい子は手が届くぐらい下の方から取ってみたりとかってできるので、いろんな世代の人が楽しめるなーって思いました。で、実際農園に行ってみると、私が行ったところは何種類もの木が植えてあって、またね、種類によっても甘みと酸味のバランスが違ったりするんですよね。それってなかなかね、こう、スーパーとかで買ってきたブルーベリーでは食べ比べたりするのってできないですからね。ブルーベリー摘みならではだなーって思いました。美味しいブルーベリーを選ぶポイントとして、まず粒がふっくらとしていて、で、皮に張りがあること。それから軸の付け根まで濃い青紫色をしていることがポイントなんだそうです。とにかく色が濃くて大きいのっていうふうに私も選んで撮ってたんですけど、やっぱり本当にさっき言ったように熟してる実ほどスパッとちょっと手をかけるだけで撮れるので、それでもわかるなぁと思いました。熟してない色だとね、赤っぽい色とかをまだブルーベリーはしてたりします。それが本当黒に近いような紫色になるんですね。でね、そう、行くんだったらね、できたら朝一番がおすすめです。やっぱり結構ね人気で私が行った日もいっぱいの人が並んでたりしたんですけど、どんどんやっぱり美味しい実からみんな当たり前だけどね取っていくじゃないですか。だから時間が遅くなればなるほど甘い実がね減ってしまうから、やっぱり朝早く行くのが一番いいなと思ったし、あとは意外とこう大人が手を伸ばしづらい場所とかにある取りやすい場所ではないところに美味しい実がたくさん隠れているなって思いました。もうだからしゃがみ込んで、こう葉っぱの下の方とか触ってみると、実はそこにこっそりついていったりとかして、そういう場所から取っていくと、みんなが取っている場所じゃないからこそ、すごく甘い完熟のね、ブルーベリーの実がなっているなって思いましたよ。もうバケツ一いっぱい取ってきました。もう子供たちもすごいテンションが上がって楽しくて、もう取るだけでも楽しいし、お家帰ってね、美味しく食べられるならもっといいですもんね。そう、私がいたとこは食べ放題ではなくて、摘み取ったものをこう量を測ってもらって最後に買って帰るという農園だったんですけど、すっごく楽しかったのでおすすめです。もしお好きな方はぜひ検索して、来年の夏でもいいですしね、行ってみてください。ブルーベリー摘みのお話をしました。モモズガーデンのコーナーではガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。皆さんからのお便りもお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。幸せの木、聞いてください。
小
までも
藤谷桃で幸せの木でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日の桃ズガーデンのコーナーでブルーベリー摘みのお話をしましたね。バケツいっぱいのブルーベリーを摘んで帰ってきて、でもちろんそのままいただいてもすごく甘くて美味しかったんですけれども、さすがにね食べきれないのでブルーベリージャムを初めて作りました。これがねびっくりするぐらい美味しくて、今まで食べたことのあったお店で買ってくる瓶詰めのジャムとはもうほんと比較にならないくらい、自分で言うなよって話ですけれども、手前味噌ですけど、でも本当に手作りのジャムってこんなに違うんだなと思うぐらい美味しかったです。なのでバーバのお家に届けたり、お友達にお裾分けしたりとか、みんなに配りつつも、うちも毎朝トーストの上にこんもりとジャムを乗せて家族で楽しんでいます。ジャム作りをするためにも来年もまたブルーベリー摘み行こうかななんてちょっと考えています。お好きな方はぜひ行ってみてくださいね。桃缶では皆さんからのリクエスト、お便りお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。桃缶動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上の桃缶動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。桃エコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。桃ズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。桃缶ライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などを桃缶ライブラリーの中からご紹介していきます。桃缶ガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@fujitanimomo.com、 momokan@fujitanimomo.com、こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。 私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。